続きを申し上げます。丸2のタイトル、見出し、これも適正な足場及び弁当等の仮設設備の設計という、それをどうするかということを、まあ、見出しには細かくは書けませんけども、内容を見てもですね、どうするかっていうのがあんまり書かれてないんですね。で、まあ、2の1の3っていったら、そういう施工法に関する見識を表すとこですので、ここにですね、まあ、そういう道路の直上あるいは崩壊に至った際には第三者災害にならないように、何々する、地震強風に対して安全であるように設計するという、そういうなんか問題がないように、うまくやるという表現ではテクノロジーが現れないんですね。つまりどうやって設計するのかという答えがないということなんですよ。で、そういう固有の建設の課題に対してですね、その風に対してどうする、地震に対してどうするというのがですね、建設の見識なわけですね。ですので、そういったことを試験しようとしているのに、こういうふうに問題ないようにやるんですって言われると答えにならないということですね。丸三、飛散養生等、シート等、物理的な養生の設置という、養生は分かりますけども、何するのか分からない。とにかく養生をやるだけ、物理的に行い得る対策をできるだけやるという、これも見えてないですね、問題が。ということで、まあ、何かやらなきゃいけないから、それでとりあえず問題ないようにやる、具体的にどうやるかが分からないという、そういう問題になっているということですね。それから2の1の4に参ります。こちらはですね、大きな考え方はいいんですけれども、細かいところで、プラントの選定が肝要であるっていうんですけど、わかりますけれども、それは品質の、要因の一つに過ぎないわけで、プラントの選定どうやったらいいんですか？何を見てプラントを判断したらいいのかという、そういう選定根拠が見えない、つまり尺度が見えないということですね。まあ、それが現場のコンサルタントの力なわけですけれども、それと事前の協議が必要っていう、まあ、協議はですね、まあ、先ほど申し上げたより良い考えを導くための、そういう手続き、手段に過ぎなくて、目的は何なのか、つまり何を目指しているのかということが必要ですね。そういう会社同士で協議やってですね、その相手の会社の言われる通りにやればいいかというと、そういうことではなくて、お互いにベストの方法を提案していかないといけない、それが何なのかというアイデアが求められているわけで、ただ協議をする作業が大事なわけじゃないということですね。それから交通状況の確認、なんとなく分かりますけど、何するんですか、つまり。まあ、そういうなんか目標とかですね、狙いが見えない、そういう活動というのは提案に値しないということになりますので、まあ、その辺きっちりこういうふうにやるというのをですね、ちゃんと宣言された方がいいですね。それから2の2問題で、この問題はですね、この問題では、住宅街を通る幹線道路の区域内に、30メートルの縦溝を掘るんですね。で、周辺の環境に影響を与えると考えられる事象を3つ挙げるということで、事象が3つあるんですけれども、その丸1と丸3ってなんか相当似てるじゃないですか。沈下と陥没ってどう違うのかって微妙ですよね。で、こんななんか似てることを2つ挙げて3つと言えるかどうかっ ということがあるわけで、まずそれを心配ですね。これ試験官の考え次第でもってですね、減点される危険性が非常に高いですね。で、原理的にも同じようなことなんですよね。で、あとはですね、調査項目っていうのがなんかこんなことだけでいいのかっていう気がするんですけど、周辺の埋設管の有無、あれば標高等か、民家があれば民家の家屋調査、これ後で保証問題になるからということでしょうね。で、周辺道路の標高、そんだけでいいんですか。いや、その、沈下が起きるかどうかということになったらですね、その地質とかですね、その地下水位のレベルとか、何かが、あるいはその、まあ、その辺の周辺の地形がどうかということとも関係するかもしれませんので、そういう関係することをですね、問題を解くにあたって必要なことはみんな知っておく必要があるかと思いますね。で、まあちょっとそういう意味で1と3が類似になっちゃって、ちょっと残念な結果でした。で、2ページは OK ですね。ということで、まあ大きな減点がない、なくてですね、2の方はですね、合格点もらえる可能性も高いと思いますので、まあ、高等試験に向けて準備された方がいいかと思いますね。それから次に3問題に参ります。3はですね、3の最初は、これは、安全の問題。で、問題はですね、事故の種別、種類を2つ挙げ、要因となっている、建設現場の作業内容や環境の特徴について述べようということなんですけども、もう2つは上がってますけども、特徴かどうか、ここに書かれているのがですね、なんか、作業内容のところは、これ作業内容そのものですね。作業環境のところは、だから現状回転ですよね。特徴じゃないですね。なんか内容が特徴かなと思って読んでみると違う内容だなという感じがして、あれ、これっていいのかなという感じがしないではないんですけども。まあ、そんな細かいことがですね、採点の対象になりますので、注意された方がいいですね。2ページに参りまして、類似事故が発生する背景と問題点。この括弧2の問題はですね、1の事故発生要因を受けてとなってますね。で、その1の発生、事故発生要因は何なのかっていうのは、その転落と挟まれ災害なんですけども、その、まあ、それ各自が宣言して書くんですよね。で、そういう転落と挟まれについて対策を行われているが、依然として転落挟まれが多いのがなぜかと聞いてるわけですから、その転落と挟まれに関係した背景を言わなきゃ答えにならないですね。この書いてあるのは、現場が各現場で条件が異なるとか、確率的な対策難しいとか、現場業界の慢性的な人手不足とかいう、そういうなんか一般的なことであって、転落と挟まれのことは何も書いてないじゃないですか。そうするとどうつなげていいかわからないという感じですね。で、問題点のところは、ちょっとここは文が長いし、取り留めない感じですね。結局二つのことしか言ってない。その教育をするということと、自身の認知と実際の作業能力の乖離 とかなんとかいう、まあその能力を高めるということしかないと思うんですけれども、そんなことだったら、じゃあそれをですね、二つ、なんか見出しにして宣言すればいいじゃないですか。こういう、だらだらと、ひとまとめにしてしまうと、その論旨が見えなくて、なんかはっきりとした考えないのかなっていう印象を受けてしまいますね。で、最後、人手不足の解消策が必要であると考えるとかですね、別にそういうことを求めてるわけじゃないですので、その客観的に、まずここは背景と問題点が何であるかということを求めているということですね。で、過去3に参りまして、問題解決の方策と必要な取り組み。で、ここでまあ対策出てくるんですが、問題を解決する。2の問題を解決する方策ですね。それで、2の方策は何であったかというと、先ほど丸1の教育と、丸2の、自身の認知、作業能力を近づけるということですね。で、それに対して、3の、その、教育と能力乖離を少なくしていくためにどうしたらよいか、というと、現行で行っている取り組みについて、その頻度を上げて行っていくしかない。何するんですか。なんか特別手段なしという感じに見えますね。いや、そんなことないと思いますけど、主に人手不足の解消について述べるという、これは3ページの頭に書かれてるんですけれども、で、何だか知らないけど、すごい人手不足の話になって、人手不足の解消のための方策としては、ICT がいいんですっていうふうになっちゃってる。まあ、ICT 言いたかったんですかね。まあ、どうしても ICT のことに、つなげていくためには、こうでもしなきゃつながらないとお考えになったのかどうか。まあ、そんななんか、話の筋をですね、こっちに導くような、そんな方法っていうのは昔ありましたけど、今あんまり通用しないですね。なんでそんな、論旨を曲げているのかっていう、変な印象を与えてしまいますので。ですから、まず、その問題点に対してですね、どう対処するかという、なんか、提案がないといけないですね。で、3ページの頭に書いておきましたが、方策と取り組みが読み取れない。なんか考えを述べようと言われて、思いを書いてしまったようですけれども、そういう思いを求めているわけではないですから、考え方というのは、まあ、解決するための提案がどうであるかということを求めているわけですね。で、その、3ページの2行目、人手不足の解消のための方策としては、ICT の活用、建設業界のイメージアップ、環境、労働環境の改善が挙げられるっていうんですけど、これ間違いじゃないですけど、ここで議論すべき話題じゃないですよね。その、問題解決の方策と必要な取り組みを言うところですから、ですから、なんかその、何か挙げなきゃという方策について挙げる、正しいものが、提示できなくて、思いついたものが現れているという感じがしないではないんですけども、もっとなんか論理的に考えていく必要があるかと思いますね。で、その後の方はですね、ちょっともうよくわかんないんですけど、前者はについては、後者についてはって言って、前者と後者って一体何だったのかっていうのは、まずわかんないので、ちょっと意味がつながらない。ということと、水平展開をお願いしたいとかですね、お願いしたいという、なんか提案、これも意味わかんないんですけども、お願いしたいという願望を言ってどうするのか、もっとなんか客観的に方法を提案を示すだけでいいのに、という気はしますね。ということで、3問題についてはですね、その、問題の分析を正しく行って、 で、課題を導いて、それに対する対策を、論理的に提案していく。ちょっとその論理的なプロセスが、欠けてるんじゃないかという気がするんですが、それと明快な論旨でないと、伝わらないですね。その辺が、若干分かりにくくて残念だな気がいたしました。ということで、答案を拝見してまいりましたが、まあ、その、全然、ダメというわけではありませんでして、気になるところがあるというところの指摘だけですので、まあ、合格する可能性は十分残されてますから、まあ、高等試験に向けて準備していただければと思います。では、ご検討願います。